クリスチャンの言う道にお立ち寄りくださりありがとうございます。今回のテーマは生涯3番目に感動したことです。8月になるとテレビで日本の終戦についての特集があり、祖父の話を思い起こします。今日は私の祖父が生前よく話してくれた満州開拓団への志願から始まった奇跡の連続の体験についてお話ししたいと思います。太平洋戦争が始まった当時、30歳くらいだった祖父は開拓団員になると兵役免除になるとの情報を得て満州開拓団に志願し、20歳半ばの祖母と1歳になる長女を連れて家族で満州に渡りました。満州の地で長男も誕生しましたが、終戦直前の6月に2歳にして栄養失調で亡くなりました。その後、いよいよ終戦間際になり、兵役免除になるはずだった開拓団の男たちも全員が兵隊に駆り出され、祖父も入隊しました。老人や女子供はソ連軍などの襲撃に遭い、祖母も長女を背負い、夜通し歩き続けて南下しましたが、しばらくして5歳になった長女もチーフスになり、息を引き取りました。そして終戦直後の混乱の中で、祖父は捕虜としてシベリアへ連行されました。その最中の出来事です。捕虜たちでぎゅうぎゅう詰めの列車が急に止まり、辺りは真っ暗で、反対側には人影もなかったので、祖父は今だ、逃げようと列車の窓から飛び降りました。一緒に数人の仲間も飛び降りましたが、そこは底なし沼で、体がズブズブと沈んでいきました。やっとの思いで頭を出し、息を潜めて足の茂みに隠れました。しかし敵国の人々に見つかってしまいました。そして次々に捕虜たちが襲われて行き、どんどん自分の方に近づいてくるのが分かりました。ついに祖父のすぐ隣に潜んでいた捕虜のところまで来た時、恐怖が頂点に達した祖父は凄まじい叫び声を上げて飛び出しました。その叫び声と形相があまりに凄まじかったためか、なんとその襲っていた人々が逆に恐れをなして一目散にその場から逃げ去ってしまったのです。その後銃声が鳴り響き、しばらくその銃声が聞こえていましたが、それもやみ、列車の音も聞こえなくなった後、ようやく沼地から道端に抜け出しました。ところが助かったと思った途端、今度はそこに馬に乗った人が近づいてきて、祖父はもうこれで終わったと死を覚悟したそうです。しかしどういうわけかその人は衰弱しきっている祖父を軽々と抱え馬に乗せ、祖父はそのままその人の家へと連れて行かれたのです。実はその人はクリスチャンでソ連軍の将校でした。その将校の家で祖父はしばらく下男として雇われて、食べるものと寝る場所が与えられ、銃殺されずに済んだのでした。脱走兵はソ連軍に見つかればその場で射殺されるのは当然でしたし、脱走自体がありえない状況でしたので、この一連の出来事は神様がなしてくださった奇跡だと祖父は何度も何度も話してくれました。その後祖父は何人もの敵国の人々に助けられながら南下しました。当時日本人を見つけたら賞金を授与するというお触れが出ていたので、その中での命からがらの逃避行だったそうです。そして親切な現地の人の下で働いていた祖母と奇跡的に劇的な再会を果たしました。しかしその喜びもまたつかの間で、その直後に起きた中国国内の内戦のため、祖父は再び徴兵され、 祖母はようやく出港され始めた引き揚げ船への乗船を待つこととなり、またも離れ離れとなって互いに安否確認できない状況となってしまいました。ところが本当に幸せなことに、まず祖母が引き揚げ船によって日本に無事帰還することができ、そしてその約2年後に祖父もたくさんの死の危険から守られ助けられて、無一文の状態でしたが日本に戻ってくることができたのでした。そして祖母の安否を知り、日本の地で再び奇跡の再会を果たしたのです。本当に奇跡としか言いようのない生還と再会でした。そしてやがて二人に次男と次女が生まれました。その次女が私の母です。母はめぐみという名前ですが、本当に神様のただ一方的なめぐみの家に、満州から始まった数々の奇跡の結果与えられた子供でした。祖父はクリスチャン将校との出会いと、この奇跡に次ぐ奇跡の体験からイエス様を信じてクリスチャンとなり、祖母もまたしばらくしてクリスチャンとなりました。私はこの話を聞くたびに、また今を思い起こすたびに、一つ一つの出来事に偶然はなくて、すべてが神様の計画の中で守られ導かれていたということを知らされて、本当に深い感動を覚えます。最後に祖父が大好きだった言葉で、生涯の最後に繰り返し伝えてくれた聖書の御言葉をご紹介したいと思います。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。最後までお聞きくださりありがとうございました。